今日は第49主日問い124のところを手がかりにして御言葉に聞いてまいりたいと思います。でここは主の祈りの第3の祈り、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、この祈りについて教えているところです。御心というのはこれは神様のお心、神様のご意志ということです。でそれが天、つまり神様のご支配においてなされるということは当然のことでありますけれども、この地上においても神様のご意志が行われますようにと、そう祈る祈り、それがこの3番目のこの祈りになります。神様のご意志が、なりますように、そう祈るわけですが、ここにすでに、私たちの祈りの常識を、覆す、事柄があります。つまり私たちの祈りというのは、それは、自分の思いがなるように、そういう祈りが、私たちの祈りの中心になっているんですね。そういう祈りの、癖がついてしまっているわけです。けれども自分の思いではないんですね。神様の思いがなりますようにと祈らなくてはならないわけです。そこでやはりこの自分自身の祈りの生活を振り返っていただきたいと思います。やはり私たちの祈りというのは随分自分勝手であって、非常に自分中心といいますかね、自己中心が、また困った時にだけ、一生懸命祈るということです。でそれはこの世のご利益宗教の祈りと何ら変わらないとも言ってもいいかもしれません。で教会でもですね、そういった祈りを、聞きつつも見逃してしまう。そして神様は何でも聞いてくださるとか、あるいは、祈り続ければいつかは叶うとかですね、そういうこの言葉を安易に発していることがあるのではないかと。けれどもそれは優しさでも配慮でも何でもないんです。単なる無責任な言葉でしかない。そういったその場しのぎのですね、ごまかしを私たちは口にしてしまうんですけども、それだけ祈りということに対して私たちは成熟していないということであります。まだ無知なんですね。知らないということでしょう。ですからこういった甘えによって変な祈りの癖が身についてしまうんですね。だからこれをやはり御言葉によって正していかない、修正していかなければならないわけです。その修正というのはこれは根本的な修正になります。先ほど申しましたように、自分の思いが通ることを祈ってるわけですから、そうじゃなくて神様の思いが通ることを祈るというですね、本当に根本的な修正をそこでしなければならないわけです。主イエスもゲッセマネの祈りですね、十字架におかかりになる直前の祈りにおいてこういうふうに言われました。しかし私の願い通りではなく御心のままに。神様の思いを求める、あるいは神様の思いを貫いてくださいということは、そこで私たちはですね、自分の思いというものを捨てなければならないですね。捨てなければ、自分を手放すと、そう言ってもいいでしょう。私たちがこの第三の祈りで体得しなければならないことはそこなんです。自分を手放すという、この自分を手放したときに祈りは本当に祈りとなる。そこを今日は、押さえておきたいと思います。まず、今日の信仰問答ですが、問い124前半のところに注目をしていただきたいと思います。もう一度この前半のところ私がご用意いたします。 第三の願いは何ですか。御心の天になるごとく地にもなさせたまえです。すなわち私たちやすべての人々が自分自身の思いを捨て去り、唯一正しいあなたの御心に何一つ言い逆らうことなく聞き従えるようにしてくださいですね。唯一正しいあなたの御心に何一つ言い逆らうことなくとあります。まあ、でも私たちはですね、そのようなことは、まあ、とても恐れ多くてできないと。つまり神様の御心に言い逆らうことなんていうのはしていないというふうにこう考えるかもしれません。けれどもですね、たびたび私たちはこの神様の御心に逆らってしまうですね。そういうことをしているわけです。でどういう時かと言いますと、それはいろいろな、まあ、人生にですね起こる試練ですね。病気であったり、あるいはいろんなことで挫折をしてしまう、失敗をしてしまうという時、必ずそういうことを私たちは経験しますけれども、そういうことを経験するときに私たちはですね、神様の御心を問うわけです。なぜですか、どうしてですか、問うわけですね。そしてこういうことが起こるのは神様の御心ではない、そういうふうにこう考えるようですね。もしそれが本当に神様の御心であるならば、神様はとても意地悪なお方だと。このように私が苦しむのを見て平気でおられる、とても意地悪なお方ではないか、そういうふうにこう考えたりするわけです。そこで私たちは無意識のうちにも神様の御心に言い逆らっている、そういうことが言えるんですね。そして内心はやはり神様の思いではなく自分の思いが通ってほしいというふうに考えていくわけです。さらにまた私たちはですね、単に自分の思いを求めることだけにとどまらないんですね。大変深刻な問題、それは自分の思いを今度は神様の御心だというふうに考えてしまうということです。どういう時かというと、それは自分がですね、良いことをしていると考えている時なんです。良い意思を持って行動し、何か結果が与えられた時にこれは御心だというふうに私たちは言ってしまう、考えてしまう。しかしそこで考えていただきたいんです。私たち人間がいくら良い行いに生きていても、果たしてそれがそのまま御心であると言えるのか。人間がどんなに良い意志を持って行動しても、でも依然とこの世界はどうしようもないほどに堕落しているわけです。それは今世の中のことを見れば明らかであります。悲しい出来事で世の中は溢れている。ですから信仰問答では、さっきのところでしたけれども、問いの62のところで、この世における私たちの最善の行いですらことごとく不完全であり、罪に汚れている、そういうふうに告白するんですね。この罪に汚れている人間がどんなに良い意志を持って行動しても、やはりそこで自分の思いを通そうとすれば、当然そこには衝突が起こる、意見の食い違いが起こるんですね。そこには争いがまた起こるでしょう。また妬みが起こったり、いろんな不安がそこに起こるんですね。しかもそれを私たちは御心と勘違いしてしまうならば、もはやその堕落というのはとどまるところを知らないと思います。今この世界に目を向けていきますと、宗教間のですね、対立というものが表面化しているわけですね。 そこではこう暴力を肯定することさえ起こるわけです。例えばその戦争という、これを聖戦ですね、聖なる戦いというふうに考えるわけですね。これは神様の御心を表す戦いなんだ。そこでは人を殺すことも御心となってしまうんですね。でも結局それは自分の思いを通しているだけ、自分を神としているんですね。ある人がですね、世界に起こるさまざまな戦争に対してこういうことを言います。これは神々の戦いだと。みんな自分が神になって、その神がみんなが戦う神々の戦い。自分の思いをイコール神様の御心とする、そういう罪が私たちを支配している限り、世の中は全くこれは変わらないですね。改善されないと思います。何より私たちがそういう罪から救われ、そして根本的に新しくならなければならないんですね。でそれが、今日の信仰問答では、この自分自身の思いを捨て去りという、このところに表されていると思います。自分自身の思いをこう捨てていく、ね、先ほど自分を手放すということをこう言いましたけど、そうでなければ本当にこの私たちはただ衝突するだけ、ただ自分の思いを通そう、ね、それが御心だというふうにこう考え行動する。そこには結局人間の罪しか残らないですね。ただですね、この自分自身の思いを捨て去りという、ここにもやはり私たちはこう抵抗を覚えるわけです。自分の思いを捨てる、あるいは自分の意思を捨てるということは、何かこの意思のない人間、主体性のないロボットのような人間になるということなのか、私たちは神様のロボットなのかですね、そういう批判もここに生まれてくるかもしれませんけれども、よく考えていただきたいんですが、私たちがですね、シャニムに自分の意思あるいは自分の主体性と主張したところで、それが罪に支配された意思であるなら、罪に支配された人間の主体性であるならば、そのような罪の人間の意思が発揮されるところにですね、一体それが何になるかということです。先ほども言ったように、それは我が思いを通すことのぶつかり合いになるだけのことなんですね。また自分の思いをこそ御心として傲慢に振る舞うだけのことになってしまいます。ですから、もう少しこの自分の思いを捨てるということについて、ここで深めていきたいと思うんですけども、シュエスがですね、福音書でペテロを叱ったところの話がありますね。ペテロが、シュエスがですね、ご自身がその十字架で死ぬということをこう公言されたときに、ペテロがそれを諌めた、やめてください、そういう話やめてください。そしたらそのペトロに対してシュエスが叱った。でどういうふうに叱ったかというと、サタン引き下がる、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている、そういうふうに言いますね。ですからここでのペトロというのはまさに、神様の御心ではなくて人間の思いですね、自分の思いを通そうとしている、それに対してシュエスがお叱りになられた。でその後にシュエスはこういうふうに言います。私についていきたいものは自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思うものはそれを失うが、私のために命を失うものはそれを得る。 ね、その自分の命を失うもの、私のために命を失うものはそれを得るという約束がここにある。先ほどこの自分を手放すということを言いましたけれども、そこで私たちは自分を失ってしまうのではないんですね。この手放すことで自分を失ったり、何か主体性がないロボットのような人間になってしまうということではなくて、手放すことで本当に得ることができる、失うことで与えられるということなんですね。そういう約束がこの今読んだシュエスのですね、このペトロに言ったところには示されているわけです。宗教改革者のカルバンという人はですね、次のようなことをキリスト教綱要という書物の中で言っています。己の感情を神の前で無にし、神に委ねることをしない者はできる限り神の意思に反抗するものである。我々はこの祈りによって、この祈りというのはこの今日のところ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえというこの祈りですけれども、我々はこの祈りによって神がその決定に従って我々を支配したもうために自己を否定するように教育されるのである。それだけでなく、神は我々の心を無にならせて新しい精神と新しい魂とを創造し、そのため我々は神の御心と純粋に一致することのほか、いかなる欲望の衝動すら身に内に覚えないようになるのである。そういうふうに述べているんですね。私たちの心を無にならせて、そのように教育されるというのを言うんですけども、無にならせて、でもそれで終わりじゃないんです。新しい精神と新しい魂とを創造し、そして神様の御心と純粋に一致するというんです。そういう新しい自分がそこに始まるって言ってるんです。私たちはですね、自分を手放すことでそれを得るんです。手放したらなんかもったいないんじゃない、手放したらさらに、もっとすごいものが私たちのうちに与えられるということを言っているんです。それは神様の御心と一つになる自分なんです。それが始まる。でもですね、これは何か特別な自分ではないんです。何か特別なことをやっているということじゃなくて、本当の自分がそこから始まるということ。これまでの自分というのは、それは罪に支配された自分だったんですね。あの神様の形を失った古い人間だったんです。でもその罪の自分を手放し、終わらせた新しい神様の御心に生きる自分をそこに取り戻す。で、その救いのためにイエス・キリストは私たちのところに来てくださる。十字架と復活の御業を主は行われました。十字架でご自身の命を捧げ、神様の御心に反する、言い逆らうこの罪です、古いこの罪の私を打ち砕いてください。そして復活によって新しい自分をそこに立ち上がらせてくださるんです。だから手放すということがその新しい自分の始まりになります。このことに関連して、福音書、ヨハネによる福音書のところなんですが、6章の38節以下のところを少し、読みたいと思います。ヨハネによる福音書の6章の175ページ、ヨハネによる福音書6章の38節。私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためである。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させる ことである。私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。復活ということが言われます。で、これは何も死んでから先の話を言ってるわけじゃなくて、私たちがもう地上に今生きているこのうちに罪に死に、そして新しくよみがえ復活ですね。そして神様の御心を生きる新しい自分が始まるということを、この復活という言葉を表しているんですね。ですからもうこれ以上の説明はないと思いますけども、それが神様の御心なんです。私たちがこう自分にしがみついているかもしれませんけども、その自分を手放して、罪の自分を捨て去って、そして神様の御心を生きる新しい自分に復活する、蘇る、これが神様の求めている。で、そのためにキリストを与えてください。十字架と復活の御業を行ってくださったわけですね。今日読んだロマ書の12章の2節のところ、ここもやはり同じことが記されていると思います。今日のところですけれども、ロマ書の12章の2節を見ますと、あなた方はこの世に倣ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。心を新たにして自分を変えていただき、それがまさに今日のところ、自分を手放して、そして新しい命に生きるということですね。そこに神様の御心があります。さて、その罪の自分を手放してですね、そして新しい命に、生かされた私たちが、どういうふうにこう生きていく、生活していくかということが、今度はこの今日の信仰問答の、後半のところに、記されているわけです。後半のところ、そしてというところを、読みます。そして一人一人が自分の務めと証明と天の御使いのように喜んで忠実に果たせるようにしてくださいということです。私たちは主の祈りで、御心の天になるごとく地にもなさせたまえという祈り、地にも御心がなりますようにですね。それはこの地上を生きる私たちに言っていることなんですけども、この御心に私たちは生きるように新しく生まれ変わらされたわけですね。キリストによって新しくされたわけです。そうなった私たちのこの地上における責任です。私たちは責任を持っているというんです。この地において神様の御心に逆らうというですね、そういう現実がこの地上には厳然としてあるわけです。それはもう明らかですよね。皆さんこの世の生活、あるいはいろんな世の中の状況を見れば、それは明らかなんです。そこで私たちは生きている。でもそこに習ってしまってはいけないです。だから今日のロマ書のところにもありました、あなた方はこの世に習ってはなりません。そこに習っちゃいけないんです。習ってはいけない。それにこうして、それに抗うんです。抗って御心を表すために私たちは生きている。そういう自覚がここでは求められています。で、今日のところ注目していただきたいのは、自分の務めと証明という言葉があります。一人一人が自分の務めと証明とですね。この証明と訳されている言葉、これはですね、職業というふうに訳すこともできる言葉なんですね。私たちの具体的な仕事ということを考えてください。それでいいんです。で、職業というのもですね、実はこれは神様から召されてその仕事についている。そういう信仰があるんです。 私たち信仰者というのはですね、そういうふうに仕事を捉える、考えるわけなんですね。天職という言葉があります。天職、これは非常に信仰的な言葉です。つまりこの職というのは神が 天から与えられたものだですね。私たちはただ生活のために働くのではありません。その職を通して神様の栄光を表す、あるいはその職を通して神様の御心を表して、つまり新しく私たちが生まれ変わる、自分、罪の自分を手放して、そして新しくされるということ、その神様の御心を私たちは日々の仕事を通して表していくんだというんです。まあ、これは別にただこう働きに出るということだけを考えなくてもいい。例えば家庭の主婦もそうです。学生もそうです。何のために学んでいるか、あるいは何のために家族に仕えているか、家族の介護をしている方がいらっしゃれば何のためにその介護をするのかです。それはただ義務だからやってるんじゃない、神様の御心を表すためにおじいちゃんを介護してるんです。病気の夫や病気の妻を神様の御心のために介護するんです。そういう信仰が求められています。私たちの多くはですね、人間はですね、やはり自分の意思でそれをやり遂げようとか、あるいは自己実現とかですね、そういう言葉が流行るわけですけど、そういうこう何か身につけて、スキルを身につけてですね、そして自分を豊かにする、そのために働くとかっていう人も、でもそうではないんです。根本的に違うんです。学ぶことについても、働くことについても、生きるっていうことが何のためにしてるのかっていうのは根本的に違う。私たちは神様の御心のためにして、御心を表すためにして、というのは私たちはもう新しくされたものとして、その軸足はもう天にあるわけです。片方は地上にあるかもしれませんけども、軸足はもう天にあるんです。だから所属は天に所属している、そこから使わされているというふうに理解していいんです。で、それが今日のところに表されている、この天の御使いのようにというこの言葉です。私たちは地上に所属しているんじゃなくて、むしろもう神様に所属して、天に所属しているとして、天から使わされている天使なんです。天使というのは神様の御心のためだけに使えるものです。クリスマスの物語を見ると天使がたくさん出てきます。天使というのはその神様の御心を、例えばマリアであったりヨセフであったりする伝えるんです。羊飼いに伝える、こうだよ。で、私たちもそうなんです。この地上にあって、地上生きてますけれども、天使のように神様の御心を伝えるものとして、あるいは表すものとして、ここに生きて、その軸足は天にある。ですからそこから離れなければ、私たちは喜んでですね、自分に与えられた務めを忠実に果たしていく、そしてそれによって隣人を救いへとまた導いていくことができる、そういう伝道です。伝道にまたそこはつながっていくと思います。キリスト者としてこの世を生きる責任があります。なぜ自分に信仰が与えられているのか、ね、そういうことを悩んだり、あるいは家庭の中で、自分が一人がクリスチャンであってですね、非常にこの肩身の狭い思いをすることもあるかもしれません。けれども 全くひるむことはないんです。今日読んだ詩編の御言葉にはですね、力ある勇士たちとありました。私たちは天使であり同時に力ある勇士であります。神様の御心のために私たちを力ある天使勇士として、神様はこの地上に私たちを生かして、そして使わせてくださっているわけです。家族に、あるいは職場の中に、また友人たちのために天使として、また力ある勇士として、使えていきたい、胸を張って、喜んで与えられた務めに今週も生きていきたいと思います。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、御言葉を感謝いたします。私たちはあなたの御心を求めるよりは自分の思いを通そうとし、またそれを分かりを求めるものであります。それが故に人と争い、傷つけ、あなたの喜ばれるものからは非常に離れた私どもの生活があることを懺悔いたします。けれどもあなたはそのような私どものためにイエス・キリストをお与えくださり、イエス・キリストがあの十字架においてこの自分の思いを通す、この私の罪をそこで打ち砕いてくださいました。そこでこそ私どもはこの自分を手放すことができます。そしてキリストは復活によってそこに新しい神様の御心を生きる自分を、私をそこに立ててくださいますことを感謝いたします。どうぞこの御心に生きるものとされたこの新しさを持って、日々天使のように御使いのように仕えていくことができますように、私たちを御言葉によって、また聖霊によって助け励ましてくださいますようお願いいたします。今日から始まります一週間の歩み、どうぞそれぞれの歩みをあなたが守り、またあなたを明かしする生活、それを豊かにしてくださいますようにお願いいたします。感謝願い、私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の338番